はい、おはようございます。では、礼拝を始めていきましょう。主の御手に頼り平を賛美します。ルールールールールールールール3、はい。主の御手に頼る日は、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、とこしえの御手に、頼れ、さらば恐れあらじ。お祈りします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。今日もあなたの御前に出てきて、御声を聞かせて、いただきたいと心から願い、また魂が飢え渇いています。主よ、どうぞあなたが豊かにこの時間臨んでくださり、最初から最後まで導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所はイザヤ書7章10節から25節です。拝読いたします。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ。黄泉の深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません。主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知るところまで、牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だ。その日になると、主はエジプトの川川の果てにいるあのハエ、アッシリアの地にいるあの蜂に合図される。すると彼らはやってきて、皆険しい谷、岩の割れ目、すべての茨の茂み、すべての牧場に巣くう。その日、主はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリ、すなわちアッシリアの王を使って、頭と足の毛を剃り、ひげまでも剃り落とす。その日になると、一人の人がメスの子牛一頭と羊二頭を飼う。これらが乳を多く出すので、牛乳を食べるようになる。国のうちに残されたすべてのものが、牛乳と蜂蜜を食べるようになる。その日になると、ぶどう千株のある銀千枚に値する辞書も皆、茨とおどろのものとなる。全土が茨とおどろになるので、人々は弓矢を持ってそこに行く。桑で耕されたすべての山も、あなたは茨とおどろを恐れてそこには行かない。そこは牛の放牧地、羊の踏みつけるところとなる。アーメン。内容をまとめます。ユダの王アハズに主は印を求めるように命じられました。しかしアハズ王は求めず、神を煩わせたので、アッシリアがユダを攻めに来ることを告げられました。しかしずっと後にはインマヌエルと呼ばれる誠の救い主が与えられることを予言しています。では主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想しましょう。それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
私は11節のところに目が止まりました。あなたの神主から印を求めよ。黄泉の深み、あるいは上の高いところから。ここと、また全体を通してですけれども、神様は私たち一人一人に御心を示してくださるお方であり、かつこの世全体に主の御心を示そうとされるお方だということ、それをまた求めることを私たちに求めておられるお方なんだなということ、主が御心を表されるお方なんだということに今日は目が留まっています。
はい、私は神様がイスラエルとアラムの同盟軍が襲って来ようとする中で、神様が自らアハズ王に印を求めると与えますと約束しておられるのにもかかわらず、アハズ王がそれを拒んで神様を頼りにしていないということに目が留まりました。自分自身を信頼したり、また他の者に頼ることで神様を頼りにしないことはどれほど愚かな傲慢であるのかということを黙想しています。
はい、私は14節に目が止まりました。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。アーメン。誠の救い主が来られること、そしてこの地に平安を与えてくださるという約束言葉を黙想していました。また20節では、主の懲らしめというのは本当に凄まじくて、主はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリ、すなわちアシリアの王を使って頭と足の毛を剃り、ひげまでも剃り落とすという、とても残酷ですけれども、でもこのように懲らしめがあるのだなということを思わされました。以上です。ではもう少し深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。それでは分かち合いを始めましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は、10節から13節、そして後半の全体ですけども、避けるべき行動と警告として示されました。主、他のものを頼りにしてはいけないということですけど、このアハズ王がイスラエルとアラム軍の同盟軍に対する戦争を準備していく中で、神様が自ら印を与えると、何でも求めなさいと自ら先に語られますが、彼はアシリアを頼りにしていて、大丈夫だと自信満々でしたので、それを求めませんでした。それゆえ神様は13節で、神様を煩わせるのかととても悲しみ、また気取っておられますけども、本当に神様の他のものを頼りにして、神様の助けを変えて自ら助けようとしても拒むことはしてはいけないことだなということを教えられました。そして逆に神様がアシリア王としてユダ王国を裁かれると語っていますが、本当に神様は他のものを頼ってはいけないなということを思いました。また14節で父と御子についてですけど、このようなダビデの家、ユダ王国に神様は彼らが求めてもいない、また願ってもいない印を自ら与えてくださって、それが処女が子を身ごもる印で、つまり神様の御子ご自身が人となって彼らと共にいるイマヌエルの、イエス様の受肉の印であるということ、思いました。神様は求めてもいなかった救いと神様ご自身の御子をこのユダに与えてくださったんだなということを思いました。
私は11節のところから、神様は予言を通して、また印を通して、あらかじめ私たちに御心を示して導かれるお方だということを教えられました。またその御心を先々に起こることを知るように、求めることを望んでおられるお方だということも思いました。今も神様は変わらずに私たちをそのように導かれるお方だなということも教えられて、そこには絶対的な神様の主権があると思いました。 神様の御心を妨げうるものがないので、神様の御心は絶対なる。そのことを私たちが本当に知って信仰を持って歩んでいく必要があるということも教えられました。そして12節から、私は本当に私たちの心の内には偽善があるなということを思いました。この一見して主を試みないというその言葉、良い言葉のように聞こえるような言葉でも、その裏には実は本当にこの神様の御心を悟ろうとしない、自分自身が王となっている、王としてまだ立っているアハズの姿があって、私たちはこういった心を本当に捨てなければいけないなということ、神様を王として本当に神様に全面的に従って、その言葉に従っていくことが必要だなということを思いました。そして14節から25節のところで、この中に本当にこうこれから起こる絶望的な状況が語られていると思うんですけれども、先ほど分かち上がったように悲惨な状況が続いて、すべての恥とすべての恥ずかしめを受け、またすべての多くの人々が滅ぼされる、土地も呪われる、そのような状況が書かれている中で、いつもこの絶望的な状況に合わせて、そこには救いが備えられていること、またその印が与えられるということが、本当に予言されていて、絶望的な状況の中に必ず主は希望を語られて、また救いの道を示されるお方だということも教えられました。以上です。
はい、私も先ほど分かち合いがあったんですけども、私も10節から13節を通して避けるべき行動を示されました。アハズのように高慢になって神様からの語りかけに応答しない、そのような態度を改めるべきであると、避けるべきであると示されました。結局のところ神様からの語りかけに対して高慢によってそれを退けるならば、13節にあるようにそれは死を煩わせ、またそれが究極的にはその周囲の人々や国を煩わせる結果になるんだなということをここから教えられました。以上です。
それでは適応のためにしばらく黙想していきましょう。では適応の分かち合いをしましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は霊的戦いがずっと続いている中で、今日のディボーションを通して自分自身は神様を本当に頼りにしているのか、助けを心から求めているのかということを点検しなければいけないなと示されています。アーズ王のような過ちに陥らないように神様を全面的に頼りにしようと思いました。以上です。
はい、私は今イベントの準備をしているんですけれども、インマヌエルなる主を紹介しながらどこで過ごせばいいかなということを考えていました。主が地上に来てくださったことを喜びの訪れとして知らせることができるように、そして飢え渇いているところに行きたいということを思って、祈っていました。以上です。
はい、私は先日一つの語りかけが主からもありました。そのことに対して自分自身が高慢になっていたなということも思わされましたので、へりくだってそれを受け止めて、それが究極的には人々の救いにもつながっていくんだという、信仰に立って応答していこうと思いました。以上です。
では一言祈ります。神様、感謝します。今日も私たちに語ってくださったことをありがとうございます。今日一日、この御言葉を黙想しながら生活していきたいと思います。導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。